Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One。新年明けましておめでとうございます。ナビゲーターの堀田茜です。2021年もこの時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。2021年になりました。今年はですね、私個人としてはこうもっともっとたくさんの音楽に触れていきたいなと思っています。やっぱり去年、1年でやっぱりコロナ禍でたくさんのこうライブハウスだったりいろんなアーティストさんが打撃を受けたと思うので、そういったところに自分の趣味としてやっぱり応援していきたい気持ちがあるので、音楽にこうお金を落とすっていうことを積極的にしていきたいなと思いましたし、あとはこの番組で SDGs について昨年1年で本当に SDGs のベースについてたくさん基礎的なことを学べたので、今年1年はこう去年意識的にしていたことを逆に無意識にできるようにしていきたいなと思います。例えばエコバッグを持っただとか、ペットボトルを減らそうとか、何か物を購入するときにこれって地球に優しい商品だっけなって一歩立ち止まって考えたりとか、そういうことをもっともっと逆に無意識にできるように、そんな1年にしていきたいなと思いました。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。 2021年最初のトークテーマは SDGs の目標5、ジェンダー平等を実現しようです。私自身こう結構いろんな映画とかで見てすごく興味のあるジャンルテーマなんですが、まあ、性別による差別をなくそうということだと思うんですが、その目標5に関係のあるグッズとやらがこう何やらスタジオにたくさん置かれているんですが、こう柔軟剤だったり洗剤、そしてボディーソープとか、こうあとファブリックミストとか、なんかそういう日用雑貨がすごく多いんですが、このアイテムたちがどう関係してくるのか、これをいろいろとゲストの方にお聞きしていきたいと思います。
エネオス4 Hour EarthOne by one。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One。 本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。人と地球に優しいナチュラル&オーガニックブランドを手掛ける遺跡産業株式会社ラ・コルベイユ事業部のブランドマネージャー和田めぐみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。いろいろとお話聞いていきたいと思いますが、まずその前に和田さんについてご紹介します。遺跡産業株式会社入社後、セールスプロモーション事業部にてお客様への販促物の企画提案などを経験し、2012年ラ・コルベイユ事業部のリーダーに抜擢されました。現在はラ・コルベイユ事業部のブランドマネージャーとして活躍されるほか、昭和女子大学の美内ゼミのファシリテーターも務められているということなんですが、ファシリテーターって
何ですか？すいません。
ファシリテーターはあのゼミで講義をやってるんですけれども、うん、はい、自社の商品に対してあの大学生の皆さんにこうマーケティングを通してどういうふうにお客様にこう店頭アプローチをするかっていうのを考えていただくんですけれども、うん、はい、それに対してこういう方向性はどうかなっていうふうにこう方向性を示していく役割がファシリテーターになっています。
もう講師みたいな感じですかね。
そうですね、もう全然自信ないんですけど、いやいや、私は講師の形をやってるのかなと思ってます。
すごい幅広いですね。いろいろとお話を教えていただきたいと思うんですが、そもそも目標5のジェンダー平等を実現しようとどういう目標になるんでしょうか。
そうですね、こちらは女性と女児に対するこうあらゆる形態の差別を終わらせようっていうふうに目標になっています。
おー、あらゆる形態の差別とは具体的に。
そうです、日本だとまだまだその女性が活躍する場が制限されているっていうふうに言われてまして、はい、2019年の調査でこう世界でもこうジェンダーギャップっていう男女格差に対して153カ国中日本は121位っていうふうにかなり遅れているっていう風な国なんですけども、そういったこう女性と男性との格差みたいなことに対してのこうどういう風に対応するかという目標ですね。
なるほど。そんな中で和田さんが所属されているラ・コルベイユ事業部はどんな部なんですか？
実はあの私の部隊は女性だけで立ち上げた部署で、立ち上げ当初は女性5人、もう全然今までこう違う舞台にいた5名がこう集まって、でそれに対してあの今お手元に柔軟剤だったりとか、
はい、あります
ね、クレンジングがあると思うんですけれども、はい、あの実はこれカンボジアの女性のデザインを使用した社会貢献ブランドになっているんですが、
すごいかわいいなんかお花みたいなこうちょっとペイズリーみたいな柄が薄ピンクで描かれて繊細な模様ですごくかわいらしいですよね。
ありがとうございます、はい、すごい嬉しいです、そのもともとこのカンボジアの女性のデザインに出会いまして、はい、その女性だけの舞台が立ち上がった時に自社のコンテンツを使ってこう女性のマーケットをこう開拓しようっていうのが目標で立ち上がった舞台なんですね。でそこでどういうコンテンツをしようかなってなった時にこう NPO 団体 の, このドリームガールズプロジェクトさんと出会いまして、はい、このカンボジアの女性のデザインというものがあるんだけれどもどういうふうにこう商品化したらいいかわからないっていうお悩みを聞きまして、じゃあその私たちもちょうど女性だけでやっているし、あの NPO 団体さんも女性だけでやっているし、この女性のデザインっていうところにすごくこう価値があるんじゃないかなということで、社会貢献を回転させていこうということでこのデザインを使った商品企画っていうのを始めています。
なんかこうあまりなんでしょう、馴染みのない色合いだったり本当に珍しいこう、はい、うん、なんか珍しくてあんまり見ないデザインだったり、
はい、
なんかすごく日本ではこうないすごく力強いデザインだなと思って、なんか国籍問わずそういった女性同士で協力できるのはすごくいいですよね。
そうですね、そこら辺は私もこういいきっかけになったなというふうに思っています。
女性ばかりの部署ってどういう感じなんですか？すごく楽しそうだなというイメージがあるんですけど。
そうですね、結構本当に上下関係なくあの話ができるなっていうふうに思っています。であのまたやっぱりこう美容だったりとかその生活用品に関しては日々自分たちが使っているものでもあるので、一度こう話し始めるとこうもう和気あいあいと確かに1時間2時間くらいこう女子トークのように話が進んでいきますね。
やっぱり女子は話が止まらないですよね。
そうですね、本当に止まらないです、
なんか会社全体としても、はい、そのラ・コルベイユ事業部ができたことでジェンダーに対する考え方など変化はありました？
そうですね、実はこの社長の思いで約8年前にこの女性だけの舞台を作ろうっていうふうに作られたんですけれども、その頃からあの代表としては女性の、まあ、役員を作りたいという思いがあったというふうに伺ってまして、はい、先ほどちょっとあのご紹介でブランドマネージャーってやっていただいたんですけれども、はい、あの 一応そのポジションとしてそのちょっとこう役員の方にこう選抜されたっていうところもあります、
ね、なんかこう不安とかやっぱりあるんですか、そういった役職の大きさによるプレッシャーとか。
そうですね、やっぱりあの経営っていうところもきちんと把握しなければいけないなと思いますし、はい、女性だとこう感性でこう物事を進めていたと思ういたんですけれども、やっぱりこう論理的な部分っていうところもいろいろ勉強しなければいけないなっていうふうに感じています。
まさにジェンダー平等の実現に向かって会社全体として向かってる感じですよね。
はい、
他にはどんな活動されてるんですか。
他にはあの先ほどお話しした女子大学生とのコラボ、うん、まあ、産学連携をさせていただいてまして、
はい、
これ実はあの3年前からあのやってるんですけれども、はい、あの一度やってからあのそのゼミの応募にすごくゼミ生がこう企業とコラボして何か結果が見えるゼミっていう風に見られたようで、うん、こうゼミ生がすごく応募増えたっていうのは聞いて、そこから継続的にあの一緒に産学連携をすることになったっていうのはあります、う
ん、アイディアとかも学生さんが出したりしているんですか。
はい、アイディアも学生からいただいてまして、今多分お手元にあるあのクレンジングあると思うんですけれども、
はい、あ、クレンジング、はい、ありました。
はい、赤色のクレンジングあると思うんですけど、
チューブタイプの、はい、
このアテンションシール今ついてます。
あ、ついてます。あの売り場で見えやすくなるように貼ってあるシールですよね。はい、
はいはい、これもあの大学生からのこうアイディアというか、
面白い、
だから反映させてたりします。
へー、なんか白むくの女性が顔を半分だけメイクが綺麗に落ちているっていう写真がついてますけど、
はい、
見やすいですしインパクトありますね、このパッケージ。
あ、そう言っていただけて嬉しいです。
はい、
こういうのをこうマーケティング的に店頭を見た時にあのこう毛穴を押すってなった時に店頭だとどういう色が使われているのか、どういう色を使うと他と差別化ができるかだったりとか、そういうのをこう学生の方で提案していただいて、まあ、そのまま採用していったっていうところですね。
でも自分が大学生の時に、
はい、
実際に企業さんと連携して自分のアイディアが商品に採用されるって、その経験を学生の時にできるっていうのはすごく大きいですよね、やっぱり。
そうですね、うん、ちょっとその経験からやっぱり今後のそのキャリアプランだったりとか、はい、今や学んでる学生もやはりこう自分が働いてきちんとこう貢献したいっていう意欲のゼミ生がすごく多いので、そういう経験を大学の頃からさせてあげたいなっていうふうには思ってます。
うん、そもそもなぜ昭和女子大学とコラボを行うことになったんですか。
そうですね、これ実はですね、結構こういう店頭に置かれる商品というものが見本市って言ってこう商品をこう展開する購入する小売店さんがいらっしゃる展示会みたいなものがあるんですけれども、
はい、
そこにやっぱり立っているのが女性で、
うん、
今多分ちょっとお手元にある下着用洗剤っていうのがあると思うんですけれども、
それ気になってました、これ。
ちょうどこれに目をかけていただいたのがきっかけなんですが、はい、この洗剤がその実は本当に人には言えない女性の悩みで、うん、女性って実はデリケートな下着に関して、
うんうん、
少しこうどういう風に汚れを落とそうかって悩んでる人もいると。
しかも聞けない悩みですしね。
そうですね、はい、聞けなくて言えないっていう、うんうん、そういう悩みの商品をこうやっぱり見本市なのでこう堂々とアンケートとかを出して商品を展開してるんですけれども、はい、そこにそのバイヤーさんがその女性に向けた本当にこう女性にフォーカスした商品を展開しているんだったら、少しその女子大学生にこう考えて一緒に考えてもらうことによってよりこう女性の悩みに深掘りできるんじゃないかと、
うんうん、
そこにそのやっぱりその私たちが女性舞台で女性の悩みに特化した商品展開をしているっていうところに共感をいただいて、ご紹介をいただきました。
なるほど、本当に女性がたくさんいる企業だからこそできるコラボですよね。
そうですね、
私もこうずっと女子校育ちで来ていたりしたので、あ、そうなんです。なのでやっぱり女性が活躍できる社会がもっと広がるといいなと思いますし、すごくジェンダー平等については興味のある分野だったので、こういった企業があるんだなっていうことを知って、はい、すごく勉強になりましたし、とても楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、私も嬉しいです。あのいろいろこうご活躍を見てて、こう体を張っているのもよく拝見するんですけど、はい、そういったところからやっぱりこう女性もこういうふうに活躍できるんだって見せることってすごく重要だなって私も思います。嬉しいです。
ありがとうございます。頑張り甲斐があります、はい、ありがとうございます。遺跡産業株式会社らコルベイユ事業部のブランドマネージャー和田めぐみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
堀田茜がナビゲートするエネオス4アワーアース1 by 1 2021年最初の堀田茜のエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。新年一発目はこちらの部員の方が報告に来てくださいました。エネオス執行役員未来事業推進部部長矢崎康則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは簡単に自己紹介の方をお願いいたします。
はい、私はのエネオス未来事業推進部で部長をしております矢崎康則と申します。はい、私の部はですね、将来に向けたビジョンを持って、うん、新しいこう事業を創造する、そんな部でございます。
おお、すごく興味がある楽しみなお話なんですが、本日はどのような活動をご報告いただけますか。
はい、本日はですね、やっぱりこれから目指していかなきゃいけないのはやっぱり低炭素であったり循環型社会といったものだと思うんですけども、はい、そういったものを基軸としたですね、まあ、新たなこう社会を目指している、そんな挑戦のお話をですねさせていただければと思っております。
おお、気になりますね。でもそもそも未来事業推進部とはどのような部署なんでしょうか。
実はの発足はですね2019年の4月になります。
うん、はい、まだほやほやなんですね。
そうですね、うん、ほやほやでございまして、まあ、この部はですね、の経営層がですね、やっぱり2040年といった先を見てですね、はい、ぜひやっぱり新しい未来を作っていこうということで発足した部となります。
うん、未来をワクワクしようっていう感じの部なんですかね。
そうですね。うん、
具体的にはどういった活動をされてるんですか。
基本的に、まあ、いろんなやっていきたいという領域を持ってるんですけども、うん、まあ、その領域に対してですね、はい、まあ、ある思いを持って、そこの思いをですねがつながっている会社様に出資をしたりだとか、うん、協業するだとか、うん、まあ、そういったことを通じて事業を創造していくと、はい、そんな形になります。
なんかこうベンチャー企業に投資したりするベンチャーキャピタルって言われる活動になるんですかね。
そうですね。
うーん、新しい価値の創造というものを目指しているということなんですが、どんな業界や分野に注目されていますか。
大きく、まあ、言いますと、まちづくり、モビリティ、そしてやっぱり低炭素循環型社会、それからやっぱり何といってもそれを基軸にするデータサイエンスの世界、それからそれらをさらにサポートする先端技術と、まあ、こういった分野に注力しております。
聞けば聞くほどすごく興味深いんですが、簡単に言うとそれぞれどんな分野なんでしょうか。
まずそうですね、街づくりモビリティって言った時に、はい、やっぱり何といっても新しい街っていうのはやっぱり低炭素で作られるような、そういう、まあ、グリーンなエネルギーを活用した、まあ、新たなサービスっていうことになりますね。例えば、うん、自動車は当然電気化されている社会でしょうし、
電気自動車、はい、
はい、
うんうん、
で低炭素に関しましてもやっぱり、今いろんな発信がされておりますけども、やっぱり、私たちはですねそういった中でこれに資するような、まあ、そんな低炭素の技術をやっぱり模索していきたいなというふうに思っています。
うんうん、なんか廃棄物のリサイクルだったりそういった削減についての取り組みみたいな感じですよね。
そうですね、はい、プラスチックも我々はですね非常に大きなスケールで、うん、やっぱり回していく仕組みをですねぜひ作りたいなというふうに思ってます。
すごくそれが叶ったらいい社会になりそうですね。
本当に期待します。
うん、 そして3つ目のデータサイエンス、革新的先端技術というのはどんな分野なんでしょうか。
そうですね、データサイエンスは、すべからくですね、今いろんな活動やってますけども、やっぱりこうデータをうまく活用して、それらのサービスがうまく回るような、よくプラットフォーマーとかって言われたりすることもありますけども、そういったこともありますし、あとさまざまないろんな今ある技術っていうのも、やっぱりこれからまだまだ進んでいくと思ってるんですけども、そんな種が今いくつもあるんで、そういったものをこう育てていって10年後20年後に花開くようにやっていくっていうのが、先端技術のところで狙っている部分ですね。
なるほど。今ある AI 技術とかももっともっと進化していくんですかね。
そうですね、もっともっと僕はうまく使えるようになるんじゃないかなというふうに思っています。
さっきのちょっと話に出た電気自動車なんかも、じゃあそれがいつか空飛ぶ車になったりするんですかね。
そうですね、私どもも空飛ぶ車を実際に作っている会社にも出資させていただいておりますけども、
すごい、それが実現する時がいつかエネオスさんから始まるかもしれないんですもんね。
そうですね、もちろん私たちだけでやってるわけじゃなくて、一緒の仲間とスタートアップ企業であったり大企業の皆様とやってるんですけども、そんな世界が、そんなに遠くない世界に僕はやってくるし、来るべきだと思ってますね。
すごく聞いてるだけでワクワクします。エネオスさんが出資、そうやっていろんなベンチャー企業に出資していくことで、結果としてそれが SDGs にもつながっていくっていうことですもんね。
その通りですね。例えば目標7のエネルギーをみんなに、そしてクリーンにといったところは、まさに私たちがやっている活動そのものだと思いますし、目標9のですね、産業と技術を、の革新の基礎を作ると、こういったことにも当然そのものだと思いますし、さらにそれ以外のものもですね、A をやるとさらにこう伝播して B や C へといった形で、基本もすべての SDGs に場合によってはつながっていくんじゃないかというふうに思ってます。
出資を通して SDGs をそうやって達成されているということなんですが、これまでにどのくらい出資されてきたんですか。
今までのところでだいたい今60億円くらい出資はしております。
60億、予想以上にはるかに大きい額だったので驚いたんですが、その60億はどこに出資したのかすごく気になるんですが、今週は時間がないということで、もっともっと来週お話がお聞きできるということで、また来週お願いしたいと思います。矢崎康則さん、本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス4アワーアース1 by 1、そろそろエンディングの時間です。最後にリスナーの皆さんからの活動報告メールをご紹介していきたいと思います。ラジオネームスワコッコさんから、私が子どもの頃に住んでいた大阪府摂津市というところは、小学校入学前新1年生全員に市からナイロン製のリュックタイプのランドセルの無償配布がありました。私が小学生だった頃は男の子は青、女の子は赤と決められていましたが、20年ほど前からその決まりはなくなり、好きな色を選べるようになったそうです。男の子だから青、女の子だから赤という決めつけを20年も前からなくしていた地元を誇らしく思いました。 SDGs のジェンダー平等につながりますね、ということでありがとうございます。すごいですね、20年も前からジェンダーについて考えてこう色を選べるようにしていたと。へえ、20年も前からこの SDGs について関心があったんですかね。それはすごく誇らしいことですし、やっぱり小学校ぐらいからこうね、ジェンダーの目覚めがある人はやっぱいますし、ランドセルの色で悩んでいたっていう話もやっぱり聞くので、こういう取り組みがもっと広がればいいと思いますし、そもそも1975年の春の入学者から配布をしていたそうなんですね、このナイロン製のリュックタイプのランドセルを。それもすごくありがたいですよね。50年も前からこのランドセルの無償配布をしていたということで。ちなみに私小学校ランドセルの色は黒だったんですよ。多分いろいろ学校によって違うと思うんですけど、だから赤いランドセルに憧れていた時期もあったんですけど、なんか逆になんでみんなは女の子は赤いランドセルなのに私は黒なんだろうってすごくその時に悩んだ時期もあったんですけど、今思えばそれがもっともっと当たり前になれば、みんな違ってみんないいじゃないですけど、そういう ね、意識が小学校の時から根付けばもっといい社会になりますよ ね。そういう未来になることを祈っています。はい、来週のテーマは目標17、パートナーシップで目標を達成しようです。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて、あなたが行っている SDGs 活動報告などどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス4 Hour EarthOne by one. This program was brought to you by Eneos.